たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのお便りからご紹介していきます。神戸市垂水区から送ってくださったのはラジオネームヨッシーさん、50歳の男性の方ですね。ありがとうございます。毎週水曜日午後5時45分から放送されている番組はいつもラジコで拝聴しています。あ、ラジコだとね、1週間の間いつでもお聞きいただくことができますからね。食生活や健康食品に関する情報はラジオを聞いてチェックするように日頃から努めておりますと。嬉しいですね。今日もチェックしてくれてるかしら。続いてはこちら、大阪は茨城市から送ってくださったのは、78歳の男性、吉彦さんです。ありがとうございます。私、遺伝性乳がんで抗がん剤点滴治療をしています。もともと酷暑の中でも下半身の冷えで悩んでいます。がんは糖質冷え症の症状が一つのエネルギーにしているように聞きます。なかなか体を温めることができません。がんに対し負けずに反抗心を持ち、諦めないで自分のできることを続けますと。そうですね、何かちょっとアドバイスいただけたらと思います。他にも枚方市からは吉田愛子さん、三重県津市から鳥柄親父さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、あの冷えよね、まあ、サウナとかね、まあ、入浴とかいろいろね、まあ、温める方あるんですけど、まあ、簡単なのはね、ふくらはぎとかね、太もものマッサージ、は
い、でマッサージ、うん、
結構良くなると結構温まりますね。であとね、抗がん剤治療されてるとね、やっぱ骨とか脆くなるんでね、その辺ね、食事特に気をつけていただいた方がいいのと、まあ、来月ね、がん予防の食事の話ちょっと入れようかなと思ってますから。
はい、
はい。それと前回ね、アンチエイジング4つまで話したんですけど、今日は5つ目です。
はい、アンチエイジング5、
ね、ですから、まあ、年とともにね、がんになる人って増えるのも結局ね、まあ、老化現象ってね、よく言われるんですけどね。でもね、老化、まあ、いろんな病気で老化現象って言われたらね、治らないから諦めなさいって言われてるんですよね。
結局そういうことですもんね、言われてるのは。
でね、認知症もね、脳の血流量の低下なんですけど、これもね、老化現象って言われるんですよね。で、年とともに脳が萎縮していくんですね。で、皮膚も萎縮して小じわも増えますよね。
あ、そっか、そういうことなんですね。
でね、老化とか病気の原因の多くはね、まあ、血液の汚れと血液の循環不良と体内酸素不足なんですよね。で、血液の汚れは、まあ、腸の内容物、食べたものの腐敗と、あと、まあ、排毒機能の低下なんですけど、食用上で、まあ、腸内フローラを発酵型にすることが、まあ、大事なんですね。
はい。
で、排毒は毎日の、まあ、便からだいたい 75%、尿から 20%、汗から 5% を、ね、毒素ってこう出してるんですね。
はい。
だから、まあ、適度な運動も必要ですよね。
汗をかくことも大事。
で、腎機能が悪くても運動とか入浴サウナで汗を流すとね、老廃物ある程度は排出できるんですよね。
うん。
透析患者でもスポーツを週3日以上されてる人はね、カリウムなんか普通はね、すごく上がっちゃうんだけど、まあ、上がらずに血圧も安定してる人がいますね。まあ、ただね、先週お話した老化の原因の、まあ、一つのリンね、これはね、汗で排出できないので、やっぱり腎機能の弱い人は摂取を控える食事も大事です。
リンはもう汗では出ないんですね。はい。
まあ、特にね、リン酸塩とかね、入ってる添加物ね、気をつけた方がいいですね。で、血液循環不良ね、貧血、低血圧、低体温、高脂血症、糖尿病、あと筋肉の緊張なんかがあるんですね。特にね、低血圧の人は血液量が少なくて、動脈や静脈が細くて毛細血管が少ない傾向があるんですね。
はい。
十二指腸で鉄分や亜鉛がね、十分に吸収されなくて、小腸全体の栄養吸収も悪い人がいますね。
うん。
そこに、まあ、加齢が加わると、 毛細血管はどんどん減少してきます、で老化はね25歳からゆっくり進むんですね。まあ各駅停車のスピードで徐々に進んでいって、45歳からは急行に乗り換えて、60歳から特急になります。まあ、それから新幹線からね、あの飛行機に乗り換えて、まあ最後さようならって感じになるかもしれないですね。
もうどんどんスピードアップしちゃうんですね
で若い頃ね、約ね血管の長さって10万キロメートルあるんですよ、
うん、
それがね、まあ、大体60歳過ぎると6万キロメートルになるんですよ。
そんなに減っちゃうんですね、
はい、だからまあ皮膚に小じわができたりね、脳が萎縮するのも当然ですよね、
う
ん、で皮膚の下の毛細血管も減少するから、例えばねこうすり傷のかさぶたもね、
うん、
治るのにものすごく時間がかかるようになるよね。
そうそう、ほんと怪我したら治らないんですよ、うん、
まだまあみゆきちゃんまだ若いのに、そんなこと言ってる。いやいやまあ、特にね、うん、全身の毛細血管の 55% が腸に集まってるんですね、
はい、
腸の毛細血管だけで2万2000メートルも減っちゃうし、ね、腸の機能は 40% 低下するんじゃないかなと思いますね。
大事な腸の機能がそんなに低下するんですか。
で腸の機能が少しでも改善できればね、うん、まあ、老化現象にブレーキがかけることできるよね、
うん、かけたい
特にね体内酵素がしっかり働く体を維持することが大事なんですね。で低体温の人は要注意なんです。
お、体温大事。
あのね、昭和30年代の日本人の平均体温ってね 36.89 度、プラスマイナス 0.34 度、
だいぶ高めですよね、うん、今聞くとね、
まあ、簡単に計算すると36度9分、
うんうん、
37度以上の人も結構いたんですよね。で脳とかお腹の中のね臓器の深部体温っていうんですけど、これね38度以上が好ましいんですよ。
38度、
はい。でね、酵素の反応速度が高まる温度が38度から40度なんですね。
うわ、
だから低体温の人は冷たい飲み物は控えた方がいいでしょうね。
うん、
またね低体温の方はねご飯ね、お米とね酸っぱい発酵食品不足してる人が結構いらっしゃいます。だからいずれにしても小腸と大腸の善玉菌を増やすための腸内フローラの改善と食養生、これが大事なんですね。だからまあ体温低い人はねやっぱりまあご飯粒食べるのと、まあ、梅干しとかね、
うん、
あのぬか漬けとか
酸っぱいの、ね、
あとね、うん、やっぱ朝の味噌汁とかね、
うん
うん、すごくいいですよね。で小腸の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これまあ小腸の善玉菌ね。で大腸はビフィズス菌、フィーカリバクテリウム、クロストレジウムブチリム菌、まあ、酪酸菌という菌なんですけど、
うん、
その他、まあ、バクテロイドですとかね、こういった全ての善玉菌を増やすことが大事なんですね。でおすすめの食事は和食、
うん、
まあ、ご飯は小腸の乳酸菌の餌になるし、ぬか漬けなんかの発酵食品はね、まあ、乳酸菌発酵物質を含んでますから、これはね腸の乳酸菌を元気にして腐敗菌を抑制してくれる働きもあるんですね、
うん、
またねぬか漬けにはね酪酸菌も含まれていてね、大腸の酪酸菌の働きも助けてくれるんですね。まあ、で味噌汁はねこうアミノ酸が豊富に含まれてるし、心筋梗塞、脳梗塞、認知症、がんなどさまざまなね予防効果っていうのも確認されてるんですよ、
うん、
味噌、その他のねあの発酵食品には老化抑制機能ってのがあるんです。
それは嬉しい、
うん、特に貧血、低血圧の方、朝は必ずご飯と味噌汁、ね、で味噌汁もねもういろんなね残ったお野菜入れたらいいんですよね、
うん、
で味噌汁おかずにして食べるぐらいでもいいわけだよね。
いや本当にもうね、はい、ご飯と味噌汁、野菜たっぷりの味噌汁だけあればそれで完結してもいいぐらい、
ね、
うん、
まあ、あとね納豆ね、これおすすめですよね。
あ、納豆もいいですね、
うん、で漬物、
うん、
あと海苔なんかも食べた方がいいよね。
海苔も美味しい。
海苔はね植物の中で唯一増血するのに必要なビタミン B12 を豊富に含んでるんですよ、
うん、
ね、で特にねあの食物繊維も豊富ですしね、
ええ、
でとにかくね年とともに血液量と毛細血管が減っちゃうから血液を増やすことが重要なんです、
うん、
特に高齢者だけではなくて、ね、最近若い方もね、まあ、現代人ね鉄不足なんですね。で不足すると、まあ、貧血、低体温、体力の低下、肩こり、疲れやすい、あと眠気、
うん、
これ脳の酸素不足なんですね。あとね感情の減退とかね、逆にこうイライラしたりとか、集中力の低下とか、認知機能の低下、学習機能の低下、まあ、この辺なんか老化現象でよく言われるよね、
うん、
それからね爪が割れる、抜け毛、肌荒れ、 抑うつ、睡眠障害、
うん、
ね、あのまあ、寝れない人はやっぱり鉄分の摂取をちょっとねチェックする必要があるかもしれませんね。
鉄分も影響するんですね。
あとね、不妊症なんかも鉄分不足の人が多いですよね。だから鉄分の多い食品をしっかり摂取するってことも大事ですよね、
うん、
でね、あの、まあ、鉄分が豊富なアッケシソウっていうね植物は北海道のアッケシソウに群生してるんですけど、
はい、
このアッケシソウをね主原料にした海藻物語っていうね、まあ、あの番組でも時々ねお話してますけどね、うん、まあ、あの手軽に摂取できる方法もありますし、うん、まあ、そういうものも役立てた方がいいと思いますよ ね。
私かっちゃんと出会って間もない頃って本当に体温が35度台だったんですけど、はい、でいろいろ教わって、はい、海藻物語を毎日飲むようになって今は36度台半ば、
はいはい、
もう自分の中で一度上がってますからね、うん、やっぱりこれ鉄分のね、このミネラルの影響って大きいやなと思ってます、
うん、
身をもって実感、
うん、例えばね、まあ、骨粗しょう症の方なんかでもね、まあ、カルシウム不足とか、
はい、
あと、まあまあ、あの軟骨なんかコラーゲンなんかですけど、
で
コラーゲン食べてねそのままね足のコラーゲンならないのよね。
あ、ですよね、うん、消化もしちゃうしね、う
ん、でね、うん、そういうのを形成するのに鉄が補酵素として働くんですよ。
はあ、そういうのを作るためにも鉄が必要なんですね。
そうそう、だから鉄はね本当ねいろんな働きしてるんですよね。
いやとはいえなかなか本当ね、かっちゃんがよく現代人は鉄不足鉄不足っていつもおっしゃいますもんね、
は
い
は
い、
ね、まあだからまあね、来月はね、あの海藻物語のプレゼントにしようかなと思ってるんですけどね。
ありがたいですはい、
うん、まあ味はね美味しいっていう人もいるんだけど、
うん、
まあ、私自身あんまり好きじゃなかったよね。
ラムネっぽい感じでコリコリとね
すぐつぶれます
ね、うん、あの食感は、
うん、まあだからね大体まあ鉄分と、うん、ビタミン D っていうのみんな不足してるから、
ええ、
そういうものをしっかりこうね、まあ、食事で摂取して不足したものはまあサプリで補った方が早いかもしれませんね、
はい、ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。栄養機能食品ビタミン D 純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。しますー。